Bonjour, ça va bien? どうも、ワイン屋のサバニャンです。ワイン屋なんですけども、少し日本酒を実は置いてまして、日本酒を扱い始めたのは3年ぐらい前です。1年に1回ビールフェスティバルというのがブリュッセルであるんですけども、その時に少しご縁がありまして、今ね、日本酒を扱うことにしました。ね、こうビールフェスティバルなのに日本酒に縁があるっていうねちょっと面白いつながりではあるんですけども、私日本人なんでね、顔見ただけでお客さんが日本酒あるって言われたりするんですけどね、ありますよって。ただ、自分自身も日本酒をヨーロッパで実は学び始めました。最初は何のことやらさっぱり分からず、なんかこう日本酒をなんかこうすごい若い時なんですけど、勤め先でね、飲んでベロベロになってしまって、あまりいい思い出がなく残念ながらね、こう好んで飲むお酒にはならなかったんですけども、最初のうちは。最近すごい大好きで、よく日本酒を飲むようになりました。昔のイメージとはだいぶ違って、ナチュラルバイみたいにね、ラベルがとてもポップでおしゃれになってたりとか、あと今作ってらっしゃるというか、こう主になってこう動いてらっしゃる方が結構若い方たちが多くて、なんかこう楽しいんでね、ワインも好きですし、お酒も好きですし、私ビールも好きなんですけども、もうなんかこう全ての若い作り手さんたちのこう楽しんで飲んでもらおうという気持ちがとても伝わってくるので、なんか楽しいお酒だなと、飲み物だなと感じております。そして、日本酒なんですけども、どうやって皆さんに受け入れていただくのがいいのかなと、まだこうなんて言うんでしょう、マーケットがすごく少ないので、ただ日本ブームというか、大体もほとんどブリュッセルの人、なんかこう日本行ってきたよっていう人が周りに多いので、日本酒も日本でどうも飲んだみたいですね。少しこう思い出といいますか、楽しかった日本旅行を思い出す、もしくは行く前に、そういうふうにね、お酒をちょっと飲んで楽しむっていう方も増えてきてますし、といってもまだ酒というと蒸留酒の方を皆さんイメージするみたいです。なのでお酒って聞いた瞬間に、ね、強いお酒なのみたいな、強いアルコール、ジンとかね、ウォッカとか、そういうものと同じイメージといいますか、グラッパとかね、それはね、ちょっと、なんて言うんでしょう、ブリュッセルの、こう、アジアの、こう、レストランみたいなところが、なんか食後にサービスで、こう、強いお酒をサービスするっていう、なんか風潮があってですね。なんかそこで、なんかこう、酒っていうふうに説明してるみたいなんですね。で、その酒って言っても別に全然焼酎でもなければ日本酒でもなく、なんかどこやらの国のなんかこう強いお酒だったりするみたいなんですけども、そのイメージの方が強くて、その人たちがね、こう酒って言って出してるっていうせいで、こう遠ざけられているというか、なんかこう飲んだら酔っちゃうみたいなね、なんかこう強いお酒のイメージがまだあって、それをもう私はお酒初めて飲むというか、お酒のことにこう聞かれた時は払拭をするために、まずは日本酒と焼酎っていうのがあるんだよ、ワインとグラッパみたいにねとか、ビールとウイスキーみたいにね、ほらねとか言って、こう材料から発酵したもののドリンクがあって、でそれを蒸留したものがあって、例えばビールだったらビールね、麦からできてるけど、で、その麦からできたビールで、蒸留させたらウイスキーだよね、みたいな。 日本酒もシリアル、同じシリアルなんだけども、そういうふうに蒸留酒と発酵させたね醸造酒があるんだよみたいなことを説明してるんです。で、だからワインみたいなもんなんだよみたいなことをねへーってなるんですけど、だからそんなに怖くないお酒だよ、強くないお酒だよとか言って、お食事にもぜひ合わせていただきたいと思っていて、ちょっとこうね、イメージを変えていただくところからまずスタートしていて、もうそれをコツコツコツコツコツコツとこの3年ほどずっとやってきたんですけども、ポロポロと日本酒ラバーが増えてきているような気がする、実感的になんですけども。で、リピートして買ってくれる方もちらほら出てきました。で、あとやっぱり日本食を食べる、そしてなんかこうちょっと豪華なお食事みたいな、なんかこうイメージがありまして、まあ、今日も一本ね日本酒売ったんですけども、何食べるのって聞いたら、トングラって言って、トロですねトロなんか豪華ってことをどっかで学んだんでしょうか、それ食べるから何バーベキューで食べたいって言ってて、まあ、そういう方に一本売りました。そして昨日は別の方、お店の近所に住んでる人なんですけども、同じやつ前回同じのにしよっかな、ちょっと違うのにしよっかなということで、なんかこう別のチャレンジするって言って、ね、前回買ったのとちょっと違うものを買っていただいて、まあ、基本的に私純米酒のみを扱ってるんですけど、まあ、一つ理由は値段ですね。お値段的にね、やっぱり日本で1000円ぐらいで買えるのかな、1500円くらいで買えるのかな、今ちょっと値段わからないですけど、まあ、いわゆる純米酒の普段に飲んで美味しいものを、ヨーロッパに来て、まあ、ベルギーだったらだいたい35ユーロとか、まあ、40ユーロぐらいになるんですね、計算するとね。まあ、税金とか、まあ、いろいろ乗って、まあ、その値段にやっぱなっちゃうんですけど、まあ、逆もしっかりですよ。日本でワイン飲んだら、ね、こっちで10ユーロとかで売ってるものが、やっぱり、ね、4000円とか、4500円とか、そんなもんですもんね。だいたい、まあね、安くはないですよね。うん、まあ、でも美味しいなと思って、あとやっぱりその雰囲気楽しめる、お料理と合わせるとかね、まあ、いろいろ理由があると思うんですけども、楽しんでいただけるお酒になりつつあります。そして、昨日の出来事なんですけども、まあ、お店のお迎えにベーガンで、グルテンフリーのレストランがあるんですけども、そこのマダムがちょっと聞いてよってなんかわーって営業始まる前にやってきて、でちょっと私もお店閉める時間だったので、ちょっと待って、ちょっと買いの待ってって言って、お店で出せるポアロネギのグリエのちょっとこうジンジャーとかシトロネルが効いたソースのがめっちゃ日本酒に合うから、ちょっと合わせてみてって言って、今からプラ持ってくるからみたいな感じで、なんかこう料理をわざわざ持ってきてくださってですね、で私がおすすめしたこう日本酒と飲んでみてみたいな感じで、まあ飲んだらすごい美味しかったんですけどね、だからそういう方も出てきたみたいな感じで、ちょっと嬉しかったですね。日本食のところにはまあレストランにちょっと卸してるんですけども、日本食以外のところでそういうふうに思ってくださる方が身近に出てきたことをすごく嬉しく思っております。まあ、日本酒ね、あと甘いと言いますか、まあ、ちょっとこうフルーツの入っているね、柚子のお酒とか梅酒とか、そういうのはもう本当によく出てまして、まあ、特に柚子みんな大好きですね。 何でしょうね、こう柚子の魅力、本当によく売れますね、柚子のお酒ね。あと、普通にすっきりしたタイプのいわゆる純米酒、そして今っぽいんですか、なんか日本ではちょっと軽めの白麹使ったような、低アルコール系のっていうんですかね、52%とか13%ぐらいのものとかは、本当にこっちのお料理のこう野菜とか使ったような軽い感じの前菜とかとめちゃめちゃ合いますしね。結構こういうのと合うねんけどなと思いながら こう試し試し。でもやっぱり酒怖いみたいなのがまだちょっとあって、そういうのをこう徐々に徐々になくしていきたいなと思ってるんですけども。あとメインとかね、やっぱりこうしっかりしたお肉とか、あと熟成したお肉もそうですし、少しスモークしたお魚とか赤身のあるね、お魚とかにはこうちょっと純米酒でも天然酵母なんだよって言ってこう説明してるんですけども、そういうふうに肝と作りっていうんですかね、そういうものを勧めたりとかですね。なんていうか、感覚的には私はワインを勧めるような感じで、すっきりした冷やして美味しいものは、なんか白ワインを勧めるような感覚で、だとこうしっかりとしたちょっとスパイシーと言いますか、塗る、常温とか少し暖かくして飲むお酒に関しては、こう赤ワインを勧める感覚という、赤ワインのちょっとしっかりしたのをね、を勧めるような感じでお勧めしてるんですけども、合ってるのかな、どうなのかなって、ちょっと感覚的にそう思ったから、なんかそんな感じで言ってるんですけども。あと、なんかぬるかに関しては、皆さんに説明するときはラクレットと一緒やねんって言って、ラクレットってほら、チーズね、こう、鉄板みたいなんでこう温めて、とろっとさせて、それをこう、じゃがいもとか、ハムとかにね、こう、乗せたりとかして食べる、冬のね、楽しいお料理なんですけども。ラクレットのチーズも、こう、冷えてるよりは、ちょっとあったかくした方が味が出てくるじゃないですかね。なんかそれと日本酒も一緒で、なんかぬるかにしたらまた別の味が出てきて美味しくなるんだよ、みたいな話をしてるんですけども。でもね、ラクレットと日本酒も結構合うな、みたいな ふうに私は思ってて、なんかこうアミノ酸、乳酸、旨味みたいなところが、なんかこうマッチングするなって私は思ってるんですけども、ラクレットアベック一緒にアベック酒っていうのはまだちょっとね、あと2年後ぐらいになったら流行れへんかなとか思ったりとかしています。あと黄醸酒、甘い、ちょっと甘みのあるとやつとかもすごいこっちのフルーツのタルトとかと食べたら美味しいなとか思いますし、あとお料理とかでもね、合わせると、こう甘みがさっとこう消えて、シュッとした感じになるって、わ かります？この感じ。なんかそういうところも、組み合わせてすごい楽しいお酒だなと思うので、ナチュラルワインもそうなんですけども、日本酒も、何かと一緒に合わせたら、もうすごい美味しくなるっていう、なんかところもすごい共通点としてあるので、なんかこうナチュラルワインを勧める感覚で、実は日本酒も勧めていて、なんかね、その発酵っていうのが分かってからそこがこう繋がったというか、なんか日本酒の説明ってなんかよくありがちなのが、なんか純米酒と大吟醸の違いとか、大吟醸と吟醸の違いとか、なんかそういう削ってなんぼみたいな、そういう話からなんかね、こう説明することが多いんですけど、なんかそこの説明やったら、なんかこう白麹とかであんまり削ってないやつですっきりして作ってるわけはどうなみたいな 感じで説明つかなくなってくるんで、まあなんかそうね、削ってすっきりするっていうこともあるけど、なんか他の方法もあるんだよみたいな話をね、こう自分の中では分かってるけど、うまく説明 できてるんだかどうだか、まあとりあえず、まあ飲んでみてみたいな感じで 飲んでもらうっていうね、作戦ですね。まあそういうことをコツコツコツコツと2年ほどやって、昨日をなんかそういうマダムがね、これと合うねんって言ってこう持ってきてくれたっていうのがちょっと嬉しかったなっていう話が したかっただけなんですけども。で、今年はちょっと日本に帰るので、今、こう旅行といいますか、まあ、酒蔵巡りの予定を立ててるんですけどね、もう本当になんかこう、日本のオーベルニュといいますか、もう本当に山あいのジュラみたいなところが、ね、こうネットで見てるだけでもいろいろ出てくるので、行くのがとても楽しみです。まあ、そして、答え合わせね。自分が今思っていること、感じていることとかを、まあ、きちっといつもお酒に寄り添って生きていらっしゃる方たちと、まあ、答え合わせじゃないですけども、少しこうディスカッションしたいなというのもすごく楽しみに。というわけで、まあ、今週は日本酒のお話をさせていただきました。そして、まあ、来週はね、そろそろワインの話を しろよって感じなんで、多分、ワインの話をしようかと思っております。ではまた来週お会いしましょう。メシボク、チャオチャオ。